こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。同性婚と司法は、元最高裁判事である千葉克美が、日本で同性婚を認めない民法戸籍法上の制度を憲法解釈と違憲審査の観点から検討した岩波新書である。2024年刊行の本書は、同性婚訴訟で示されてきた複数の地裁判断を手がかりに、憲法24条の婚姻規定、14条の平等原則、そして個人の尊厳をめぐる論点を整理する中心的な問いは、条文が制定時に想定した意味を重視する場合でも、社会の変化と少数者の権利保障を踏まえ、司法はいかなる解釈を成し得るのかという点にある。 LGBTQ をめぐる歴史や国内外の状況にも触れつつ、単なる賛否の対立としてではなく、制度から排除されることが当事者の生活に及ぼす法的人格的影響を検討する、判決の結論だけでなく、その論理の作用を追うことに重点を置く、法学的でありながら公共的な問題提起の書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、憲法24条を異性婚の限定規定とみなすかを問い直す本書の核には、憲法24条1項の両性の合意、夫婦という文言をどう読むべきかという問題がある。同性婚訴訟の裁判所は概して、これらの語が制定当時には異性間の婚姻を念頭に置いていたことを認めてきた。しかし、そこから直ちに同性間の婚姻を制度化してはならないという結論が導かれるかは別問題である。千葉は、条文の歴史的な出発点を無視するのではなく、憲法が保障する個人の尊厳と、社会における婚姻家族の意味の変化を踏まえて解釈する必要を検討する。重要なのは、24条が異や制度的な婚姻から個人の自由な意思に基づく婚姻へ転換させるために置かれた規定だという文脈である。この転換の理念を重視すれば、同性カップルを一律に制度の外に置くことは条文の目的と緊張しうる。本書は文言論に終始せず、憲法解釈において制定時の想定、規範の目的、現在の法意識をどう関係づけるかというより一般的な課題を示している。次に、5つの地裁判決の分岐から違憲審査の構造を読む。本書は札幌、大阪、東京、名古屋、福岡の各地裁による同性婚訴訟の判断を比較し、同じ制度を対象としても憲法判断が一様ではないことを丁寧に扱う。札幌地裁は平等原則との関係で違憲と判断し、大阪地裁は合憲とし、東京福岡地裁は制度の問題性を認めつつも、直ちに違憲とはしない、違憲状態とする考え方を示し、名古屋地裁は24条2項と14条1項に照らして違憲と判断した。この配置が示すのは、裁判所間の価値観の単純な対立ではない。婚姻を憲法上どの程度保障された利益と捉えるか、立法府にどこまで制度設計の裁量を認めるか、平等審査で異性愛者と同性カップルの差異をどう評価するかによって結論が分かれるのである。千葉は判決のラベルだけでなく、各判断が何を比較対象とし、どの憲法条項を主軸に据えたかを検討する。読者はこの比較を通じて、違憲状態合憲が持つ法的範囲と、最高裁判断に至る論点の地図を把握できる。さらに、平等原則を形式的な同一扱いではなく、不利益の実態から捉える同性婚を認めない制度の問題は、同性カップルにも私的な関係を築く自由があるかという点だけでは尽くせない。本書が扱う14条1項の平等原則は、異性カップルが婚姻によって得られる法的地位や保護から、同性カップルが排除される構造を問う視点を与える。婚姻には身分関係の交渉、相続、医療や住居に関わる場面を含め、多数の法的効果が結びつく。代替的な仕組みが一部に用意されていたとしても、それが婚姻と同等の包括性、安定性、社会的承認を持つかは慎重に検討されなければならない。千葉の議論では、制度の欠如を抽象的な不便として扱わず、性的指向を理由とする不利益が個人の尊厳にどう関わるかが焦点となる。ただし、平等原則はあらゆる区別を直ちに禁止する規定ではない。区別に合理的な根拠があるか、制度目的との関係で不利益が正当化できるかを問う審査である。本書は、同性婚問題を同じ名称を使うかという象徴論に相性化せず、法制度が誰にどのような保障を配分しているかという平等の実質的問題として位置づける。そして、少数者の権利保障における司法と立法府の役割を検討する。本書は同性婚の是非だけでなく、民主的立法と司法審査の関係を正面から扱う婚姻制度の改正は本来国会が担うべき立法課題である。他方で、政治過程において人数の少ない集団の利益が後回しにされ、権利侵害が長期化する場合、裁判所が憲法に基づいて介入すべきかが問われる。ここで争点となるのが、司法が社会的論争に踏み込むことへの慎重論と、基本で人権の保障を担う積極的役割との緊張である。 千葉は元最高裁判事として、裁判所が単に世論調査の結果を追認する機関ではなく、憲法上の原理を具体的紛争へ適用する機関であることを示す。その際、社会の理解や法意識の変化は、憲法の規範内容を機械的に変える材料ではないが、制度の合理性を評価する重要な事情となりうる。本書は米国の同性婚判決なども参照しつつ、日本の裁判所が他国の結論を輸入するのではなく、自国の憲法秩序の下で何を論証すべきかを考える。少数者保護と多数決原理を二者択一にしない点に本書の広報学的な意義がある。最後に、婚姻と同等の保障をどう実現するかという制度設計の論点、千葉の問題提起は、同性婚を憲法上どのように位置づけるかという理論にとどまらず、現実に保護を広げる制度の経路にも及ぶ。書評等で紹介されているように、本書は憲法24条2項を踏まえ、全国的なパートナーシップ制度を整備する可能性にも触れている。この論点は、自治体のパートナーシップ宣誓制度と国の法律に基づく身分制度との違いを考える契機になる。自治体制度は当事者の可視化や地域での支援に役立つ一方、相続など国法上の婚姻効果を包括的に発生させるものではない。そのため全国共通の制度を設ける場合にも、婚姻と同等の法的効果を与えるのか、別制度として限定的に構成するのかで、平等と尊厳に対する評価は変わる。本書は24条1項の婚姻概念をめぐる正面の議論を重視しつつ、24条2項が求める個人の尊厳と両性の本質的平等に即した立法という観点を提示する。これは即答を与える制度論ではなく、憲法上の不利益を放置しないために、立法府と司法がどの水準の保障を説明可能な形で構築すべきかを問う議論である。結論として本書は、同性婚をめぐる報道や判決に接しても、何が憲法上の争点なのかを十分に整理できていない読者に特に有用である。法律を専門としない人にも、24条14条違憲審査、立法裁量といった概念が当事者の生活と結びつく問題として見えてくる。法学、政治学、社会学を学ぶ人にとっては、判決の結論を並べるだけでは把握できない論証の差を検討する入門兼論点整理として役立つだろう。また、同性婚に賛成反対いずれの立場であっても、条文の文言を制定し社会変化、司法の限界をどのように比較計量すべきかを考える材料となる。本書の C 脱点は、権利擁護を抽象的なスローガンにせず、元最高裁判事の視点から、実際の地裁判決と憲法解釈の接点を追っていることである。同性婚を扱う一般的な解説書が当事者の経験や国際的潮流に重心を置くのに対し、本書は日本の裁判所がどのような理屈で制度を評価しうるのかに重点を置く。したがって、現在進行形の社会問題を、司法が担う少数者保護と憲法の生きた解釈という広い枠組みから理解したい読者に適した一冊である。ご支援いただける場合は、千葉克美。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。